おはようございます。高原豪一郎です。春眠暁を覚えず、春になりますとどうも眠気が襲ってきて仕方がないという方がいらっしゃいますね。先日ある方からこんなことを言われました。実は私は毎晩あなたの聖書メッセージテープを聞いてるんですよ。聞くとスーッと眠気がさして熟睡できるんです。私はそれを聞いてショックでしたね。人前で話す者としてあなたの話を聞いてるといっぺんに眠りこけてしまうと言われるのは、何か全存在を否定されたような気になるもんです。ところがよく話を聞くと、彼女はこの30年来の不眠症で、年々睡眠導入剤の量が増えて、このままでは一体どうなるのかと不安におののいていたのでした。ところが聖書のメッセージを通し、初めてホッとできる場、いや、ホッとさせてくださる方がおられると知ったというのです。神様は全知全能の力で私を見守り、養っていてくださるとわかると、ホッとできる。魂の安息が肉体の安息を呼び起こしていると思うんだと聞き、私も励まされました。さて、聖書の中にこのような記事があります。イエスは小さい子供を呼び寄せ、弟子たちの真ん中に立たせて言われました。誠にあなた方に告げます。あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。ここでイエス・キリストは人間にとって最もふさわしい態度について語られました。それは悔い改めという態度なのです。この悔い改めがない限り、決して天国に入ることはないとおっしゃったんですね。では、悔い改めとは何でしょう？それは、考えを変えるという言語の意味があるんですね。人間というのは考えが変わると見え方が変わります。見え方が変わると行動が変わります。行動が変わると結果として人生が変わる、未来が変わる、そして自分の周りも変わってくるのです。では、どういう考えに変えること、変わることなんでしょうか？それは、今まで自分を主人として、自分の欲望のままに振る舞うことが、自分にとって一番良いと考えてきた考えを間違いと認めて捨て去り、自分を作られた誠の神様の前に立ち返ることが一番正しいことだという考えに変えることなんです。自分を主人として生きる生き方を捨て、自分の作り主を主人として生きるように変えることなんですね。先日ある週刊誌の記事を読みました。今から数年前、3人組のピッキング強盗グループが警察官に職務質問されたんです。ピッキング強盗というのは、アイスピック一本で鍵を壊して盗みに入るという犯罪です。そしてこの犯罪の特徴は、一人でしないことなんだそうです。見張り役、こじ開け役、運搬役、それぞれ役割分担で協力し、ごく短い時間に盗みをやすやすと成功させてしまうんです。しばしば白昼に教えることがあり、中に人がいたら武器で脅し、クレジットカードの暗証番号を白状させ、銀行にある財産まで根こそぎ持っていくという。しかも証拠隠滅のため、しばしば殺害に及ぶこともあるんです。この三人組も組織的なピッキング犯グループでした。そのうち二人は逃げ出したんですね。ところが三人目の男の腕を警官は掴んだのであります。その時犯人は、警官の顔を殴りつけ、ひるんだ隙に逃げ出しました。警官は足を狙ってピストルを撃ったところ、腰に当たってしまい、犯人は動けず、そのまま逮捕されました。調べてみると、ピッキングの道具一式が出てきました。またこの男が中国マフィア邪党の手引きで密入国した上、不法滞在し、今までもピッキング強盗を繰り返してきたということが分かってきたんです。この人物は懲役4年で現在服役中です。さて、普通ならここで一件落着なんですね。
ところが問題はここから始まったのです。この犯人は警官が発砲したのはやりすぎだと言って獄中から警官を告訴したんですね。警官に撃たれたために自分の体は無理が効かなくなったんじゃないかとこう言って3500万円の賠償金を払うように訴え出たのです。そして先日裁判の結果が出ました。そこでなんと犯人が勝訴したんです。この犯人に国は636万円払うように判決が出たんですね。後ろから撃ったのはやるすぎだというのがその判決理由です。しかし私はこの記事を読んで頭がクラクラしました。不法滞在の密入国者で悪質な強盗を繰り返す地下組織の人間が警官を殴って逃亡するのを阻止されたことをもって警官の方が逆に裁かれるとは一体裁判官の良識はどうなってるんでしょう。警官が発砲したのはそもそも犯人が抵抗したからです。抵抗しなければ撃つこともなかったのです。犯人が取るべき態度は観念して両手を上げて降伏することでした。しかしこの犯人は逆に襲いかかって大怪我をし、刑務所の中からなおも訴え出て、そして勝ったというんですが、まあ、これを聞くときに心の中に何とも言えない不快感が湧いてくるんです。ところで犯人は何の臆面もなく刑務所の中から警官を訴え出るのはなぜでしょう。それは服役はしているけれども悔い改めていないからなんですね。自分のした犯罪を大怪我を負わせてでも止めなければならないほどの悪だとは考えていないからです。確かに自分は日本の法を犯した。それは認める。しかし、法を破るということがそんなに悪いことなんだろうかという居直った感覚があります。そのような感覚の根底には、何が正義で何が悪であるのかは、国家が決めることではない、法が決めることではない、我こそは、自分こそは、すべての善悪の決定権を持つ主人なんだ、という考えがあります。自分を主人としている限りは、弁解の余地のない犯罪を犯した時ですら、本当の悔い改めに至ることができなくなってしまうのです。そしてここに、罪の本質があるんです。罪とは、自らが自らの神となって振る舞うことなのです。悪を行って裁かれる側の立場にある者が、裁く者を裁くように訴え、嘘吹く姿を見るとき、私たちは何とも言えない違和感、不快感、苛立ちを覚えます。しかし、この盗作したあり方こそは、実は人間が自分の作り主にしていることなのです。私たちはほとんどの方はピッキング強盗なんかしたことないと思います。しかし、人間を作った誠の神の主権を認めず、自分を自分の神として生き、そして誠の神など必要ではないという生き方をするんですね。この神などいないかのような生き方、神など必要ではないという生き方を聖書は罪と語っているのです。人間にとって一番ふさわしい態度は、武装解除し、両手を挙げて、神に全面降伏する態度です。そしてこれを悔い改めと言うんですね。キリストはおっしゃいました。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて救うために来た。どうぞ心の武装といて、裸の心で幼子のようになり、罪人を愛する救い主のもとに行こうではありませんか。心からお勧めしたいと思います。